らっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなどご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、それでは、今日も君の名はまだここにの続きの読み聞かせをさせていただきたいと思います。僕は空白の残像を見つめる。冷たさは岩に、ぬくもりは彼女の手にあった。二つの温度の間にユリはいたはずなのに、どちらにも触れていない。ごめんなさい、僕の口から出たのは謝罪だった。謝る相手はユリのお母さんか自分かユリか、誰に向けたかわからないまま言葉は床に落ちて、音を立てずに広がった。彼女は首を横に振り、僕の腕を優しく離す。帰りましょう。外に出ると風が頬を撫でる。洞窟の中でしか感じなかった冷たさが外にまで伸び、皮膚の上で長い指のように形を変えた。その夜、布団の中で僕は声を押し殺して泣いた。泣くというより、体のどこかが水になって静かにこぼれていく感じだった。まぶたの裏には笑うユリの横顔と光の楕円、髪の尾根、ラムネのビー玉が喉の入り口で転がる感覚。どれも確かにここにあるのに、手を伸ばした瞬間に空気へ変わる。思い返せば答えは最初から置かれていた。汚れない指、濡れない髪、揺れない裾、音の薄い包み紙。僕はそれらを見ないふりで包み、見えるものだけを強く記憶した。記憶は選び取る行為だった。選び取った記憶の外側で別の真実が静かに息をしていたのだ。壁の向こうで家の時計が乾いた音を刻む。二つずつの音の間に胸の鼓動が一つずつ捕まる。鼓動は風の音よりも近く、洞窟の冷たさよりも遠い。目を閉じると光の楕円がまぶたの裏に現れ、ゆっくり細くなっていく。最後の細さに到達する前に意識がほどけた。次の日、学校へ行く道の途中で僕は立ち止まった。ランドセルの重さ、朝の湿気、信号の青、どれも同じで、どれも昨日とは違った。教室の窓の曇りは、もう手のひらみたいに消えない。ユリの席に落ちる金色は少しだけ薄くなり、机の角の木目は昨日より一本少なく見えた。プリント配るど。先生の声と髪が擦れる音が妙に遠い。休み時間、僕は黒板の隅に書いた小さなユリの上を指でなぞった。白い粉が指先に移り、指腹で丸く広がる。消しても粉は残る。残った粉は手を洗えば落ちる。落ちた粉はどこへ行くのだろう。そんなことを考える自分を誰も見ていない。放課後、裏山へ行く道を僕は選ばなかった。用水路の上を風が渡り、泡は銀色のまま弾ける。響板は昨日と同じ温度を残しているはずなのに、僕は足を乗せなかった。帰りなさい。ユリのお母さんの声が耳の奥で反響し、 やがて僕自身の声に混ざっていく。季節が無常に過ぎていく。春には桜が咲き、新しい教科書の匂いが教室を満たした。けれどその席だけは誰も座らず、光の視覚が静かに机を覆っていた。夏はセミが鳴き、汗の匂いで廊下が満ちても、僕の耳に残るのは洞窟でめくられた紙の音の方が鮮明だった。秋になると運動会の歓声が校庭に響き、落ち葉が机の裏で鳴った。冬には吐く息が白く凍り、指先はかじかんだが、あの日触れた冷たさの方がずっと強かった。クラス替え、遠足、卒業式、行事は滞りなく過ぎていき、集合写真の列からユリの姿だけが欠けたまま、新しいページが閉じられていく。友達と笑うこともできたけれど、心の奥には薄い膜が張られていて、本当の声はそこへ届かなかった。ユリの声や笑顔は少しずつ霞んでいったのに、麦わら帽子の影や洞窟の光の楕円だけは妙に鮮やかに残り続けた。そして10年の時が過ぎた。ということで、今日は、読み聞かせここまでとさせていただきます。また続きは来週させていただきますね。それでは、はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。